ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する質問疑問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、今年はですね、介護についてね、今までいろんなあのお話を伺ってきたんですけども、覚えてみますか？
いや、あの施設にもいろいろな種類があるというお話でね、
そうなんですよね。
これから私も介護のことはちょっと考えていかないといけませんから
そう、身につまされる思い
ですね。そうですよ、とっても勉強になっています。
そうなんですよね。で、ただそのやっぱ高齢者の方がね、そのご利用されるっていうことで、やっぱその、施設に入ってられる方も、まあ、病気になられる方もね、見えるかと思うんですよね。
そうなんですよね、うん、ただただね、一人暮らしが大変だからといって入るわけではなく、うん、当然ね、体の具合も悪くなってきますからね。
で、まあ、そんな時にはね、やはりまあ病院にかかっていただいて、まあ、近くのお医者さんにかかっていただくんですけども、病院にかかる場合にはね、このいろんな種類の病院があるって、これまたね、また面倒くさい話、難しい話なんですけども、
難しいからよくわかんないんですけどね、私も、
そこをちょっと整理していきたいなと思ってるんですけども、例えば私たち大友会のグループですと、総合大友会病院っていうのと、大友会第一病院って2つあるんですよね、で、あの救急車を呼ばなきゃいけないような、まあ、ちょっと重たい病気の場合は総合大友会病院にかかってもらうんですけども、まあ、救急車まで呼ばなくてもいいかなっていう時でも、それでもやっぱ入院が必要かなってことありますので、はい、まあ、そういった時はね、大友会第一病院に、ね、かかっていただくことが最近多くなってるんですね。
そうなんですね。やっぱそういうふうに、使い分けるっていうことも必要なわけですね、
そうなんです。なんでかって言いますとね、その大友会第一病院には今度、地域包括ケア病棟、ちょっとまた難しい名前なんですけどもそういった名前の、ね、病棟ができたんですよね。これ聞いたことあります？あまりないんですよね。
あのちらっとだけは聞いたことあるんですけどよくわからなく聞いてるだけです、はい、
で今日はですね、この地域包括ケア病棟についてお話を伺うために、大友会第一病院看護部長の清水照子さんを、ゲストに迎えてお話を伺っていこうかと思います。清水さん、よろしくお願いします。
はい、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあまずね、地域包括ケア病棟、ちょっと長いんでこれチケアとも今ね呼んでるんですけども、チケア病棟って言ってるんですけども、
チケア病棟、
短縮しちゃってでこのチケア病棟についてね、まあ、ちょっとまず簡単にね、説明していただけますか？
はい、地域包括ケア病棟は急性期治療後の患者さんや在宅において療養を行っている患者さんに対して、医療、介護、そしてリハビリなどで在宅復帰に向けた医療支援を行う病棟になっています。
なるほど。そのチキア病棟とそれ以外って言っていいのかな、まあ、一般的な病棟ですよね、はい、その違いってどこにあるんですか？
はい、皆さんが、ね、よくご存知な一般病棟は、通常ですね、急性期疾患の治療ですね、例えば病気や怪我などを発症した時にすぐ手術や検査など治療を提供することを目的とした病床になっています。一方、地域包括ケア病棟は急性期治療を終えた患者さんのリハビリや在宅復帰を支援する病棟です。特に在宅復帰を支援する目的のため、退院支援とか多職種連携が強化されているのが特徴になっています。
なるほど。まあ、もちろん治療もやっていくんですけども、はい、その治療も、まあ、治療もある程度落ち着いた後に、はい、そのお家にどうやって帰っていくかとか、まあ、まあ、お家じゃないかもしれませんけども、
は
い、
そうですね、
退院した後にね、どうやって、まあ、生活していくかとか、そこに重きを置いた病棟ってことでしょうかね。
なるほど。今病院もね、はい、本当に重い病気だと、ちょっと治療して良くなったらもう出てってくださいっていう、なんかイメージがそうなんですが、それでもすぐね帰ってどうするのっていう困ってる方もいらっしゃるわけですよね。
そうなんですよね。
そういったことを考えてくださるみたいなイメージでしょうか？
そうなっています。はい、もちろん急性期治療を出した後 なんですけども、はい、患者さんのやっぱ年齢とかですね、その病状によってそれぞれ様々違いますので、もう少しですね経過観察したいなとかですね、ご自宅が例えば2階建てとかなった時に少し階段のね上り下りが不安だからリハビリとかもしたいなとか、そういう方たちですねが、まあ、よく入院されています。
なるほど。その今少しその入院される患者さんの作りでお話しいただいたんですけれども、はい、その、まあ、聞いていると、はい、まあ、急性期の治療が、まあ、ある程度落ち着いて、あとお家に帰るまでの、はい、ある意味つなぎと言っていいのかな、その
なんです ね、
そこをつないでいただくようなところが地域包括ケア病棟と、まあ、そういう認識でしょうかね。
はい、そうなります。はい、
でさっきね、あの早く出てってくれって言われましたけども
変な言い方しちゃったんですけどね、あの患者からするとね多分そんなイメージ、
はい、あのよくあの私は認識してます。でも最近ね本当はあの多くの方がね、あの、なるべく多くの方にご利用していただくためにね、少しその、はい、入院期間って短くなってるんですよね、うん、その辺ちょっとあのご理解いただきたいなと思うんですけども。
そうなんですね、そこが難しいっていう、そうなん
ですよ、難しいところです。はい、でただその、地域包括ケア病棟の場合はもう少しその余裕があるのかなと思うんですよね、その急性期の病院と比べるとね、だいたいどのぐらいの入院期間なんでしょうかね。
ほとんどですけどもだいたい1ヶ月ぐらいから最長で60日までというふうになっています。うん、ただ他にもですねレスパイト入院っていうのを受けたまわっていますので、先ほどお話しした急性期病院からのこうつなぎだけではなくって、他にですね在宅で療養中の方で少しでいつもより状態がちょっとおかしいなっていう方をお受けしたり、あとは介護保険サービスですね、そういったところで、まあ、あの住まれている方も入院することができます。でもう一つなんですけど、先ほどレスパイトとお話したんですけども、はい、ご自宅でねあの主たる介護者の方が見られていて、その方がちょっと疲れちゃったなとかですね、あとはそのレスパイトと言われるのは、そういう方々が例えば看護総裁があったりとかっていう時に、短期間でですねお受けする、そういった入院の形もあの地域包括ケア病棟では行っています。
そうなんですね。
はい、
そうなんです。このレスパイト入院って結構ね、あの重要なんですよ。そのやっぱ介護ってとても疲れるんですよね。
はい、私の周りでもね、うん、やっぱりね、うん、大変という言葉ばかり聞きます。
そういう方たちのある意味健康を守るためにね、うん、その介護される側の方をね少し入院してもらうっていうね、そういったこともできるんですね。
なるほど。うん、
ではですね、その今在宅支援という話が何回も出てきたと思うんですけれども、具体的にどんなこと、まあ、リハビリとかかなと思うんですけれども、どんなことをやってみるんでしょうか。
はい、リハビリの方々は、まあ、リハビリと言われますけど、実は3職種ありまして、理学療法士さん、それから作業療法士さん、それから言語聴覚療法士さんが、それぞれ3名のリハビリの方が地域包括ケア病棟では勤務されています。で理学療法士さんの方は主にですね筋力とか体力、こういったものの回復を目指す訓練とかですね練習、またこう異常の訓練などを行ってくださいます。また作業療法士さんは、まあ、ご自宅に、ね、帰られるにあたって、例えばですねあのご自宅での着替えとか食事とか入浴とかですね、こういった普通の通常の生活に必要な動作の訓練も行ってくださいます。そして、言語療法士さんはやはり食事はとても大ですので、食事の誤嚥ですね、飲み込みの機能とかこういった評価、またこの方の患者さんに合った食事がどんなものなのかっていうところの、まあ、訓練を、まあ、していただけます。これはリハビリの方たちだけになるんですけども、サポート全体としてはもっとたくさんの職種が関わっています。医療ソーシャルワーカーは介護サービスですね、ご自宅に帰られるにあたってはいろんなサービス利用していただかないとやっぱいけませんし、そういったサービスがあると大変助かりますので、そういったサービスの説明とか申請のお手伝いもさせていただきます。もちろん入院中はですね、看護師や介護福祉士が入院中のもちろん状態の観察とか、またですねお家に帰られるにあたっての指導とかもさせていただきますし、介護福祉は入院中のね日常生活ケアの援助もさせていただきます。さらにですね、お家に帰るときにお薬をたくさん持っていかれる方もたくさんお見えになりますので、そういった方の服薬指導とか、在宅の、ね、お薬の管理の方法なんかは薬剤師が関わってくださいますし、あと食事に関しては管理栄養士さんがどういったものが、ね、この患者さんに合ってらっしゃるか、そういった、まあ、事情部含めて食事の形態も含めてですね、ご提案などさせていただいて、 こういった多職種で、地域包括ケア病棟ではサポートさせていただいています。
本当にたくさんの専門家の方のサポートを受けられるんですね。
いや、聞いただけでもすごい数で
したね。すごい、数えられませんでした
ね。もう途中からも数やめちゃいました。はい、では、あとね、その高齢者の方、さっき一番最初に施設の話をしましたけども、施設から調子が悪くなって入って見える、入院されるという方も見えると思うんですけども、そういった施設とかの連携とかですね、そういったことに関して何か工夫されていることってありますか？
はい、当院第一会第一病院ではですね、実は施設とかそれから介護施設ですね、いろんなところですけれども、結構ですね、少人数でケアされている場合が多いですし、そこには医師がいなかったり、看護師さんだけだったりということがありますので、当院は電話で24時間ご相談に応じています。はい、でその電話内容によってはですね、当院には総合診療医というのが勤務しておりますので、総合診療医の医師に相談をさせていただいて、少しやはり施設では施設ではなくて病院の方がいいんではないかというふうに判断した場合、お迎えサービスを行って、車でお迎えさせていただきます。
すごいサービスが準備されてるんですね。
そうですね、その迎えに来てもらえるって、その
助かります。
そうなんです。その救急車、一番最初にね、救急車までもないけど、でもやっぱ自分ではなかなか行けませんからね。
いいですよ、
あると便利ですよね。
本当です。
はい、あとそうですね、そのご利用される方のね、そのこう地域包括ケア病棟を使う、メリットっていうのかな、そういったものって何かありますか？
そうですね、メリットは3つあるかなというふうに考えています。一つはですね、リハビリを受けながら在宅復帰が目指せると思っています。リハビリの、専門職がたくさんおりますので、その患者さんの特徴に合わせて集中的なリハビリを受けることができますし、あと入院期間もやはり少しね、急性期病院よりは長いですので、体力の回復とかリハビリに時間をね、しっかりかけることができるのが一つ目です。そして二つ目は、先ほどからいろんな職種のね、ご紹介させていただいたんですけども、もちろん医師をはじめいろんな多職種がきちんと連携をして、在宅復帰のサポートをします。ですので、どちらかというと医療のぶつ切りではなくて、医療と介護ですね、それから医療と在宅、そういったところをですね、しっかりつなぎ合わせられるような、そういう支援がですね、できるんではないかなというふうに思っています。でそのために安心してね、ご家族の方も本人、入院患者さんも安心して退院の準備が進められると思っています。それと3つ目なんですけども、やはり在宅が難しいということがね、途中であります。その時はですね、その患者さんやご家族の思いを受けて、どういったところで、最後ですね、入所したいのか、生活を送りたいのかっていうところのご相談とかにも対応することができます。
あと逆にね、なんか今課題に思ってみることがありましたら、少し、教えてもらいたいなと思うんですけども。
やはり高齢がどんどん進んでいらっしゃいまして、当院にご相談の電話とかもあるんですけども、本当にですね、ギリギリまでもうご自宅でお一人で抱えて悩まれて、誰にもご相談できないというケースを私たち目の当たりにすることがあります。ですのでですね、本当にこんな相談していいのかなっていうふうに思いになることもたくさんあると思うんですけども、ぜひですね、思い切ってご相談をしていただきたいなというふうに思っています。
早めに、相談するということ
ですね。なかなか家族のことだと、なかなか外に向けてこう発信できないっていうか、日本人はどっちかっていうと、奥ゆかしくて、そういう感じなんですよ。
じゃあ最後にですね、この大友会第一病院の地域包括ケア病棟ならではの特徴と、ちょっと教えてもらえますか？
はい、当第一病院はですね、急性期から慢性期までの幅広い病態の診療ができる総合診療科の医師が中心となって、患者さん全体を、見させていただいています。で、また多職種がですね、本当に一丸となって、今2月に新しく地域包括ケア部とできたばっかりですので、みんなで一丸となって頑張っているところなんですけれども、特にですね、当地域包括ケア病棟は食にこだわった支援をしています。 食事は単に栄養を取るということだけではなくって、体の回復とかですね、それから維持生活の質の向上と、あと心の健康にも大きくつながると私たち考えています。そこを多職種でしっかりですね、支援ケアをさせていただいて、心も体も元気になれるような支援をさせていただけるのが特徴かなというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。というわけで今回は地域包括ケア病棟について、清水さんにお話を伺ってまいりましたけども、どうですか、少し安心できました？
そうですね、これからも高齢化社会しばらく続くわけじゃないですか、強い味方が現れたなと心強く感じました。
はい、ありがとうございます。さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてと、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。